FM 広報藤沢、本日特集しますのは改正道路交通法などの一部施行について、藤沢警察署交通課の駒村さんにお話を伺っていきたいと思います。駒村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、それでは駒村さんの方から自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、藤沢警察署交通課の駒村かな子と申します。普段は幼稚園や小学校などに行って交通安全教育をしています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はもうラジオの収録ということで、リスナーの皆さんにお姿見えませんけれども、しっかりと制服を着てきていただいて、帽子もありましたね。とても凛々しい姿で今日はお答えいただいております。僕も緊張しないようにお話ができればと思います。さあ、今日特集を行います道路交通法に関してなんですけれども、今年この道路交通法の一部が改正されるそうなんですけれども、改正される日とその内容を教えていただいてよろしいでしょうか。
3月12日に道路交通法が一部改正されスタートします。改正点は2つあります。1つ目は準中型免許の新設です。2つ目は高齢者運転者対策の推進に関する改正です。
はい、ありがとうございます。すでに免許をお持ちの方も、これから免許を取ろうという方に関しましても、ぜひ今日のお話しっかり聞いていただければと思います。それではまず準中型免許について、こちらのご説明をお願いいたします。
はい、準中型免許は現在の普通免許と中型免許の間に設けられます。
これ新しくカテゴリーが分けられるということですけれども、今日3月10日現在、普通免許を取得している方がこの3月12日からの改正の後、運転できる車の大きさが変わったりすることなんかはあるんでしょうか。
いえ、そのようなことはありません。間違えないでいただきたいのですが、現在普通免許を持っている方が運転できる車の大きさは変わりありませんが、呼び方が準中型免許の5トン限定と変更になります。そしてこの法律がスタートした後に、普通免許を取った方が運転できる自動車の大きさは、車両総重量が 3.5 トン未満で、最大積載量が2トン未満に変わります。
ご説明ありがとうございます。もうすでに今日現在普通免許を持っている方にとっては変更とはありませんけれども、これから普通免許を取られる方というのは、これは最大積載量が少し下がるということですけれども、乗用車に乗っているぐらいだったら全然影響とかはなさそうですね。はい、それでは今まで中型免許を取得するためには年齢が20歳以上、そして普通免許の保有年数2年以上という条件があったんですけれども、今回新設されるこの準中型免許も同じような決まりがあるんでしょうか。
この免許は18歳から取得することができ、普通免許を保有している必要もありません。今までの普通免許枠より、仕事などで運転できる車の枠が増えることになります。
今のお話にもあった通り、仕事などで運転できる車の枠が増えることになるということでしたけれども、今まで18歳から20歳まで運転することのできなかった車種などもですね、今回のこの準中型免許を取ることで、18歳からもそういったお仕事にすぐ就くことができるというような改正になっております。それでは最初にお話しいただきました2点目なんですけれども、高齢者運転者対策の推進に関する改正、こちらについて教えていただけますでしょうか。
はい、大きく分けて2つの改正点があります。1つ目は、免許更新時以外にも認知機能検査が行われることがあることです。2つ目は、免許更新時の認知機能検査で専門医の診断が義務付けられる範囲が拡大されることです。
それでは1つ目の改正点についてなんですが、免許更新時以外に認知機能検査が行われるケースを教えていただけますでしょうか。
はい、75歳以上のドライバーが認知機能が低下した際に行われやすい特定の違反行為をした場合、臨時認知機能検査を受けることになりました。対象となる違反行為は、信号無視や一時不停止など全部で18項目あります。そしてこの臨時認知機能検査で認知機能が低下している恐れがあると判断されると、臨時高齢者講習を受けなければなりません。もし臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けなかった場合は、免許の停止や取り消しになります。
近年高齢者ドライバーによる事故だったり交通のトラブルなども、ニュースなどで取り沙汰される機会も多く目にするようになったんですけれども、改めてこの臨時認知機能検査行われることによってこういったことも事前に防げていくのではないかなと、今印象で受けることができました。この臨時認知機能検査で認知機能の低下ではなく老化による認知症の恐れなどがあると認められた場合、これはどうなるんでしょうか。
はい、臨時適性検査を受けるか医師の診断書の提出が必要になります。これにより認知症ではないと判断された場合は2時間の臨時高齢者講習を受けなければなりません。もし臨時適性検査や臨時高齢者講習を受けなかった場合は免許の停止や取り消しになります。
こうしてですね、認知の低下によって、運転がちょっと危ないんではないか、そういったことを思われた場合ですね、皆さんのご協力が必要となります。臨時適性検査を受けるか、または医師の診断書の提出が必要になります。またですね、この認知症ではないと判断された場合でも2時間の臨時高齢者講習をぜひ受けていただくようになります。よろしくお願いいたします。これ受けなかった場合免許の停止取り消しにもなってしまいますからね、ぜひ皆さんしっかり覚えて取り組んでいただければと思います。続きまして2つ目の改正点について教えていただけますでしょうか。
はい、75歳以上の方が免許更新時に受ける認知機能検査で認知機能が低下している恐れがあると認められた場合は3時間の高齢者講習を受講することになります。何の問題もない方は逆に短縮され2時間の高齢者講習となります。また認知症の恐れがあると判断されると違反状況に関わらず臨時適性検査の受検か医師の診断書の提出が義務付けられます。もしこれを怠った場合は免許の取り消しや停止になります。また免許更新時に認知症の恐れがあると認められ臨時適性検査の受検あるいは医師の診断書の提出をして認知症ではないと判断された場合は3時間の高齢者講習を受講することとなり通常通り免許の更新ができます。
今お話しいただいておりますのがこの高齢者運転者対策の推進に関する改正ということなんですけれども、こういったケースで言えば老化によって認知機能が低下しそれによって表現難しいですけれども運転が危ういような状況も想定される方へ向けてこういった取り組みが今後行われます。ぜひそういった皆さんにおかれましても引き続き安心して運転をしていただき周りの方も安心していただくためにこういった取り組みにもご賛同いただければと思うんですけれども、まずはご自身の運転がちょっと心配になってきたな危うくなってきたなっていうところがあると運転免許の自主返納制度などもぜひ皆さんに検討していただきたいところで、この免許証を有効期限内に自主返納してから申請することができる運転経歴証明書について教えていただけますでしょうか。
はい、1000円の発行手数料と半年以内に撮った免許証サイズの写真が必要になります。一度申請すれば更新はなく免許証と同じで住所などの変更もできますので身分証明書になります。運転に不安を感じる方や運転をしていない方などはぜひ検討していただきたいと思います。
本当にお仕事だったり生活で車がどうしても必要ということもあると思いますけれども何より考えていただきたいのは引き続き安全な運転が続けられるかというところに皆さん目を向けていただければと思います。お一人での判断でもいいですしご家族や周りの方へそういった相談をしてみるのもぜひ行っていただきたいと思います。それでは今日ラストにラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、準中型免許の新設と75歳以上のドライバーの認知機能が厳しくチェックされることが改正される道路交通法が3月12日にスタートします。皆さんで法規を守り交通事故をなくしましょう。
本日はお忙しい中お時間いただきましてありがとうございました。藤沢警察署交通課の駒村さんにお話を伺いました。駒村さんありがとうございました。
ありがとうございました。